かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いします。ゆきさん。
はい、よろしくお願いします。
ウチナータイムでしたね。
ウチナータイム出ましたね、ようやく
出ました、ようやく。ちょっと不安になってましたけども、でも安心しました。まだ大丈夫、はい、まだ数分のねあれだったので全く問題ないですよ。今日も聞いていくのは結城和明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もういつも通り、まあ、こう収録しているのはこう7月なんですけど、まあ、7月の沖縄どうだったよっていう、こう進捗であったり、まあ、8月こんな沖縄だよっていう紹介をしてもらえたなと思うんです、前半は。で、この、で、後半は、いろんなこう、共通の、北海道との共通テーマをお話ししていきたいと思いますので、まずは前半、ちょっと、喫緊の進捗のことであったり、8月のことを教えてください。どうでした？
今ちょうど話題になったあの台風6号の影響がね、結構あって、まあ、毎年台風って沖縄来るんですけどね、今回のはもう特にその期間が長かったっていう、大体台風ってもう来て、まあ、1日あれば去っていくかなくらいのイメージではあったんですけど、もうずっともう毎日台風がずっと影響が、暴風がついてる、続いてるっていうような感覚があったんで、まあ、今回のはちょっと稀に長い台風だったなっていうのがありましたね。まあ、特にあの離島、僕が住んでるのは本島の中の宜野湾市っていうところではあるんですけど、まあ、離島だと、あと、有名なのが八重山だったり、宮古だったりとかするんですけど、宮古あたりはもう新聞なんか見てても、もう65時間超えの暴風域っていうことで、もうほぼほぼもう3日以上暴風域の中にさらされてたという、まあ、そんな状況もあったんで、今回本当に長い台風だなっていうのが感覚としてありましたね。これまあ、なかなかないなっていう。
確かに。3日間も、なんかその時本当ね、ヘリも飛べないでしょうし、大変ですね。
そうだから飛行機なんかも全便欠航ですからね。
じゃあやっぱり異常気象というか、そのなんなんですかね、この台風が長かったっていうのは、久しぶりな感じですか、それも初めてな感覚ですか。
なかなかないイメージですよね。感覚としてはなかなかこんな長いのはないなっていう。
もうお腹いっぱいって感じですよね、3日も続いちゃったら。
もう今年はこれ1本でいいかなみたいな。
なりますよね。
そうですね。
あとは7月、どうでしたか、沖縄は。
そうですね、まあ1ヶ月ですからね、そんな変わったことはないなと思うんだけど、まあ先月、ちょっと話題でした、那覇の市議会議員選挙が終わったみたいな感じのと。あとはそうですね、7月、この間の収録でもちょこっとあの話したんだけど、まあ、沖縄ならではだけど、あの軍関係の、ね、ニュースが結構その愛媛の方には伝わらないのがあったんで、まあ、そういったところをピックアップすると、まあ、あの米軍のヘリからのコンテナが落下したっていう事件がちょっと紙面を賑わしたりとか、あと今年入ってからもうずっとなんだけど、 PFOS ってわかります？岡田さん、 PFOS
わからないですね。
有機フッ素化合物って言って、これも結構沖縄 の新聞では最近ずっと話題にはなってるんですけど、あの泡の消火剤、簡単に言うと、
はい、
これはもう基地の中からこの排水でこう本島内に出てくるよっていう感じなんですけど、そうやって排水の汚染問題っていうのがね、ちょこちょこ騒がれてて、まあ、そんなのはまあ沖縄県ならではのニュースとして、まあ、連日出てくるかなという、まあ、一面にはもう今はならなかったりとかするんですけど、まあ、沖縄ならではのニュースが出てきてるかなと。
確かにならではですね。コンテナだなんてね、落下したのは大丈夫だったんですか、民家というか。
落下した場所があのコンテナって言っても、あの20フィートとか40フィートとかああいった貨物コンテナで、なんか軍のこの備品なんかを入れる、まあ、2メーター、2.4 メーターみたいな、まあ小さいというか、そういった倉庫というかコンテナだったんですけど、まあ、あの海の上に 落下したということで、離島の渡名喜、渡名喜島だったかな、渡名喜の方の、まあ、島からも500メーターくらい離れた海の海上にこう落下したというような話ではあったんで、まあ、これは本当民家だったら大変なことではありますけどね。
いや、これ一大事でしょう。
まあ、海の上だったからっていうところで済まされない問題であるんですけど、まあ、沖縄ならではの、まあ、こういったのも騒がれて、県議会がそれに対してね、のは連日こんなのが出てきますね。
なるほどな。まあ、令和3年にもなってね、こういう落下の事件とか事故が起きるってことは、結構あれですかね、その米軍もオペレーションが変わってたりだとか、なんかやり方が変わっている時期なんですかね、人が変わるだとか。
そういった変わる時期なのかと、まあまあこういったのはでも出ますよね。前回も言ったけど、不時着したりとかさ、他に不時着したりとか、そういったのが出てきたりとかするんで。
なるほど。さらにはこう、PFOS の問題というか、どのくらい皆さん問題意識が高いのか、この PFOS に関しては。
まあ、PFOS、PFOS 言うから、ね、みんなそれを分かってはいるんだけど、まあ、あまりにも多すぎてね、まあ、一概に言えないんですけど、まあ、ほとんどの県民は、なんか当たり前っていう感覚の人もいれば、やっぱりそれダメだよっていうふうに、行動に移す人たちなんかもいるし。県民性としてどれがっていうのはなかなか難しい判断かなと思いますけどね、評価というか、
うん、確かにそうですよね。それはあれですか、広い範囲で出てるのか、それともこう特定の場所からこう排水されているものなんですか、そのあたりもわからないんですかね。
基地がね、あちこちにあるわけで、県の中に。で、そこで一番最初に問題だったのは普天間基地だったかな、だったけど、他のところからもそれがこう排出されてるよというのがちょこちょこちょこちょこ上がってきて、うん、話題にはなってますね、そういった、うん、
なるほどな。いや、これ初めて知りました、 PFOS の問題もあるんですね。
こんなのも出てきますね、沖縄県。
沖縄県ならではですね。
ならではだと思います。
はい、これ基地の話題出ましたけど、今でもやっぱりこうデモだとかこういろんなこと、ハンガーストライキだとかいろいろとあったじゃないですか、一時期。
そうそうそう、ありますよ、今でも。そうい
う、今でも、
うん、あります、あります。
これ那覇の市議会議員選挙が終わった後で何かこう情勢変わりそうだったとかっていうのはあります？
那覇市議会では情勢変わらないんじゃないですかね。結局与党が一席減ったっていう結果だったかな。ただちょっと話題になってたのは、あの女性の議席数が最多になったっていうのはちょっと出てましたね。40議席中13名が女性議員という
ような。40分の13人が、
まあ、結構多いですよね、比率からしたら。多分多少数と比べたら多いのかなと思います。
これはかなり多いと思います。
うん、それが女性最多ですよっていうような記事が、まあ、多いなと思って。
市議会議員も4年間の任期ですよね、おそらく。ということは、じゃあこの4年間で、まあ、沖縄な、まあ、那覇がすごく良くなったら、どんどん新と横並びになってくるかもしれませんね。これ先進的な例になりそうな、
うん、こういったの限りね、女性の方でもこう手を挙げることとかね、出てきたらまた面白い感覚でね、いい方向に進めばいいなと思いますよね。
確かに。で、前回はこうね、エリア代表っていう考えもあったり、ね、それぞれの世代の代表って言われましたけども、ついに40分の13ってもう本当、逆にこれ最大勢力じゃないですか、逆に言うと。もう
そこだけで見たらどうなるかも
しれない。そこだけで見ると、なるほどな、いろんなニュースがありますね。
そうですね、うん。
では7月のことはまあこんな感じですかね。じゃあ
そうですね。まあまあ、大きな変化といえば
、はい、いいですね。小さな変化、どうですか、もう、ゆきさんのお仕事柄、外でする作業が多いとは思うんですけども、熱中症だとかは、もうあれですか、逆に、もう皆さん慣れっこで、重機も涼しい感じですか、逆に。
そう、熱中症対策って、そう、岡田さん言うように、慣れっこになっちゃうから怖いんですよ。大丈夫、大丈夫っていう感覚で、毎年来るから、そういう大丈夫って言ってる時こそ、結構熱中症にかかりやすかったりとかっていうので、 ここはやっぱ社員といろいろ注意しながら、注意喚起しながらやってますよ。休憩中は熱中症対策、休憩おめでとっていいよとか言いながら。うん、あとはもうこれ自分でコントロールするしかないんで、もうどうしようもないですよね、僕はね。自分で、あ、ちょっと体きついな、辛いなと思った時は、もうその本人しかわからないんで、最初は休憩時間、休み時間っていうのをやってはいるんですよ。それ以外のところっていうのはね、なかなか本人しかできないっていうのは難しいですよね、熱中症対策。
うん、これも多分全国的に、でも最近ですよね、ここ数年ですよね、言われ始めたのも。
うん、だ結構これも異常気象なんでしょうね。もう気温がずっと上がってるっていうのはあって。今回のあのテレビ見てると、オリンピックも東京の暑さがやっぱ海外の人からすると異常とかってね、言われてるし、過去のオリンピックの中でもずば抜けて温度高いみたいですね、東京の温度っていうのが。
はあ、コンクリートジャングルが影響なのか、うん、普通のね、こうおかしな気象か理由かは分かりませんけど、そうなんですね。
そう、だから意外、そう、日本ってあんまりね、気温が高いっていうイメージ、海外と比べたらですよ、なんかないけど、うん、東京高いんだっていうような感じで。
空調服とかも、あれですか、導入は、でも場所によってはこう粉塵が入ってくるから使いづらいっていう話も聞きますけども、どうですか。
そう、まあ、岡田さんもある面であの土木関係の、ね、同業的なところもあるからあると思う、うん、うちはやっぱり空調服は福利厚生で全員配ってますよ、社員作業員の方は。さすがにね、営業部とか総務の方は使わないから、そっちはやないけど、うん、現場の方に出るスタッフにはみんな福利厚生でワンセットずつやってますよ。
全然違いますよね。
夏場なるとみんな使ってますね。
いや、ありがとうございます。本当、7月のニュースもありがとうございます。8月の話じゃあ聞いていこうかなと思うんですけど。
そうですね。8月はまあどこも一緒だと思うんですけどね、お盆の時期かなっていうふうに、まあ、すごい感覚として出てきますね、お盆の時期って。
帰省ラッシュだとか、そういうのって沖縄の人って多いんですか？
あ、やっぱりお盆の時期帰ってきますよ。生存に対するこの思いやりというか、すごく趣を置く地域性っていうのはやっぱすごくいて感じるんで、その時はみなさん実家にね、集まって、本家の方に集まってやるっていうような習慣があるんで、割とお盆、沖縄に戻ってくる、帰省される方も多いんじゃないかなというふうに見てて思います。
お盆といえばやっぱ沖縄はあれですよね、エイサーじゃないんですか。
そう、エイサーですね。
はい、エイサ
ー。ただね、あれなんですよ、沖縄ってね、旧暦の旧盆なんですよ。
あ、そうか。
そうそう、旧盆なんです、旧暦の。
ってことはまあ来月、再来月か、1ヶ月遅れというか、
今年はね、うん、今年はね、8月の20日から22までですね。
ほう、
うん、そうそうそうそう。ちょっとだからね、本土とはずれてるんですよね、日程が。
ずれてますね。
だからそれに合わせ、うちの会社なんかもお休みを旧盆の方にするんですよ。旧暦の方に合わせてお休みにするっていう。
役場関係はでも、お盆に合わせて休みだと思うんですけど、これは沖縄は旧盆に合わせるんですか？
いや、行政関係は休みにはならないですよね、旧盆でも。うん、行政関係はならないと思います。
なるほどな、まあ、そっちの方がね、沖縄の方からするとありがたいっていうか。
そうそうそう、みんな、うん、親戚が集まるからってそのあれなんですよ、こう3日間旧盆あるんですけど、
はい、
まあ、他もそうだと思うんですけど、お盆の最終日に集まることが多いらしくて、なのでそれとは関係ない、その翌日を会社休みしてくれっていうのが多いちょっと
なるほどな。
理由は明らかなんですけどね。
明らかですね。深掘りはしないですけど、明らかですよね。
僕は翌日は休みしてくれませんか
まあ、逆にこう危機管理の面では正しい提案ですけどね。
危機管理では正しい。自己管理ではなってないけど。
なってないけど。いやー、元気だな、皆さん。 なかなかね、翌日休ませてくれなんて最近聞かないですけども、沖縄まだあるんですね。
あるね。そうなんですよ。
元気でいいじゃないですか。
そうだから、うちもうちの会社もそうなんだけど、うち変則シフト、変則カレンダーで週40時間労働っていうのを土日休みではなくて365日で、連休だったりとかいろんな休みを取って週40時間というふうに抑えて変則労働 のカレンダーにしてるんですよ。なのでそれをその4月の新年度が始まる前にこうその年度のカレンダーを作って社員に渡すときにやっぱりいろいろリクエスト聞くんですよね。この月はどこ休みですか。やっぱこれうちの見てたら8月は20、21、22が休盆なんですけど、23日の月曜日が会社休みになってます。
なるほど。ちゃんとそこは要望には答えられてるわけですね。
要望に答えられてましたね。話題通り。
話題通りだな。でもまあそうやってこうリフレッシュがあったら、ね、その休んだ翌日、24日はもう元気、フル充電でできるわけですからね。
ね、それだと一番いいんですけどね。世の中に何だっけ、サザエさんシンドロームなんていう言葉もあるでしょ。
ああ、
なるほど。サザエさんを聞いたら、もうなんか憂鬱になる。明日学校だ、明日仕事だ。あれにならなければいいですよね。
確かに。なかなかこうね、集まる機会もなくて、久しぶりにってなったら、そういう思いが強くなっちゃうかもしれません。そこ懸念ですね。
うん、そうそうそう。そこってのもありながら。
なるほどな、8月は。行事的にはじゃあ中止にもなってることは多いですけど、多いと思うんですが、まあね、うん、そういう家族間であったりこう仲いい方たちで集まるっていうのはね、特に、問題ないと思いますので、そこはね、
本なんかもやっぱり先ほど岡田さん言ってたエーサーなんかもそうなんですよね。そういったのはもう各自治体の青年会の皆さんが頑張ってこう練り歩くんですよ。ここの休校の時期に練り歩くんです。ああいったのは去年もやってたんで、そういったのはね、なかなか中止にはならないじゃないかなとは思って、まあ、期待してますけどね、そういったね、やはり変化っていう
確かに、これ僕エイサーの歴史をそこまで、深掘ってないんですけども、これはあれですか、やっぱりご先祖の供養の意味というか、先祖が帰ってきたものと一緒に楽しもうよっていうようなものなのか、ちょっとこうご利益があるからやろうみたいな、そういうものなんですかね。どういうものなんですか、エイサーは。
エイサーの由来って何なんですかね。エイサーの由来か、まあ、ずっとこういった時期にやるものでしたからね。この休校の時期に各地域をこう回って、道路もこう封鎖してやるんですよ。
封鎖をしてやる。
道路も通行ないし、まあでもずっとそこに待機するわけじゃなくて、一旦こう曲になって踊って、でそこ一旦終わって、また別の場所に行って、でそこでやってみたいな。だから追っかけエイサーは追っかけ、それを追っかけながら。それを見て、次のポイント行ってみてみたいな。
じゃあその自治体ごとで作品という言い方あれですけども、踊り方もまあリズムも違って、じゃあその追っかけの方たちはこうどの地域行こうかなとかっていう感じなんですかね。
そうそう、そんなのもあるみたいですよ。本当に各市町村単位、自治会単位でどこどこ青年会、どこどこ青年会で、まあ、ちょっと曲踊りが違ったり、その型が違ったりとかっていうのがあって、それをこの年に一回競うのが全島エーサー祭りっていうのがあって、で全島のこのエーサーのこの団体、各青年会とかが一堂にこう自分たちのエーサーを踊りを競い合うみたいな、全島エーサー祭りっていうのがね、あったっていうの。
全島ってかっこいいですね。全島、島。
全島エーサー。
全県じゃないですよ、全島なんですもんね。
全島ですよ。
島内全ての島が。すごいな。
うん、まあ、これもね、ちょっと中止になってるんですけどね、例年ね。今年は開催するのかな、多分人数制限して。去年とかはもう中止になっちゃったりとかしてたんだけど。結構派手な祭りで面白いですよ。全島エーサー祭り、僕も何度か行ったことあるんですけど。
まあ、ビールだけでも楽しくて、まあね、お酒飲みながらだとか。
そうです、そうです。
ああ、それ絶対面白いですね。
ぜひこの世の中落ち着いたら伝統エーサー祭りがある時期をこう観光にね、時期に入れてもらえたら伝統エーサー祭り見に行けるんで。
いいですよね。お盆とずれてる分行きやすいですよね、その旧盆でってなると。
そうですね。でもね、これね、伝統エーサー祭りは旧暦の盆にやるのではないんですよ。
あら、違うんですか。
そうそう、ずらしてやってる。みんなやっぱり 本タイムではみんなそれぞれあの忙しいから各自治体で。なんで、そう、イベントエイサー祭りはその時期ではなかったはず。
ほうほうほうほう。
いや、いいですね。
いろいろありますね、話してるとね。
体が勝手に動き始めるってやつですね、音を聞くと。
まあ、私はないですけど。やっぱりあのみんな青年会でエイサーとかやってた方は、やっぱり うずくような形があるみたいです
。なるほど。若い子たちがこう勝手に変えたんだよとか、それはエイサーじゃないよっていうのも多分中入るとあるんでしょうね。どんな回でもあるやつが多分あるんだろうな。面白いですね、やっぱりそういうなんかそこならではの踊りだというか、ですもんね、エイサーなんていうと。
そうそうそう、で本当にね、各青年会によってね、曲と踊りの型が違うとかっていう、うん、そう、今ちょっとあのホームページ気になって開いてみたら、8月28から29イベント開催中止のお知らせってなっちゃってる。残念。
あら残念、
ね、はい、
あれ前回米軍さんなんて呼んでるんでしたっけ。
軍在沖米軍、
在沖米軍さん、在沖米軍さんも参加するんですか、エイサー。
いや、エイサーは軍の方が参加してるの見たことないな、ないんじゃないですかね。
おお、なんかハーレーとかは、ハーレーは出るっておっしゃってましたけど。
そうそうそう、はい。ハーリー大会はね、そうでしたけど、伝統フェスタはまた、彼らはこの文化持ってないでしょ。
なるほど。
いくら長いと言ってもね、沖縄にいるのは長い。
あ、じゃあ誰でも参加するっていうわけじゃなくて、やっぱその地域に住んでる人たちが参加するようなものなんですね。
そうそう、各地域からこう出てくるから。そうですね、
うん、大変勉強になりました。ありがとうございます。これで少し沖縄について語れるようになっていると思います。じゃあ前半はこれで一旦切ろうと思います。
はい。
はい、今日もいろいろとゆきさんに沖縄について教えていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。